5月も真ん中ということなんですけれど、ゴールデンウィークが終わって落ち着いてくるかなというこの心が緩む頃合いに、奇襲攻撃というのはかけられたわけでございまして、まあこれは偶発的に何かこう起きたとかそういったことを、まあ、そういうふうに思う方も真ん中にはいらっしゃるかもしれませんけども。周到に実は準備されていたというのもすでに一部お話をしておりますが、大体この5月の真ん中あたりに切り込むということはですね、今年の頭ぐらいに実は私決めておりました。で、その時期によってはまあ細かいところはね、その例えば他の政界の状況であるとかそういったこともまあ見ながら微調整は必要であるということだったんですけど、まあもうここでいけるなというところでポンと出してきたわけであります。でまあそれを予期していなかったのも随分トンマーなんですけど、普通は予期してなきゃいかんだでしょうけどね。でまあそれでどんな回答が戻ってくるかということをこう待っていたわけでありますけども、まあご覧になった方はね、本当鼻で笑ってらっしゃると思いますけど、私も本当思わず鼻で笑ってしまったんですけど、まあすごいことが起きたなという、まあその詳しくはまた今日 C 枠でお話をしていこうと思います。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派のランを応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向け三郎、タコ踊りで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、著作権のイロハを教えてやる大石明子研究会、瓦礫の中に佇むサンダルの防災士愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、以上の協賛で大阪淀川区 IBB 新大阪 G スタジオから今日もオンデマンド放送でお送りしております。お相手は私榎木田新右衛門なのですが、スタジオは実に閑散としております。いつもですと数名のパーソナリティがここにおりまして、さらにはリモートで、熊本の、ね、サテライトスタジオから木田上優子さんが登場するわけですけども、本当に閑散とした中で、番組をお送りしていこうというところですけど、まあ、今日もね、私ワンマンでお送りしていこうということなんですが、お目の前に なんか影が
知ってるじゃないですか。
いやねえ、なんすか。
知ってるじゃないですか、柳さん。
いや、ちょっとなんか薄い、今影がちょっとおぼろげになってたんで、なんか正気が失ってたんで、なんか何吊るし上げられた、また。
あのね、なんすか、確かにね、いや、もういろいろ言いたいことありますけど、はい、まあ、はい、私は平和主義者なんで、本当にね、中立を。
今のね、お客さんってリスナーです。今のね、平和主義者なんでって言った瞬間のね、目がね、ギラって輝くとかね、怖いですよ、本当にこの男は、言ってることとやってること全然違いますからね。
まるで、私はサイコパスみたいな。
僕はあれですよ、今回前島和樹のリモートですから、僕は前島和樹によって操られている、僕は海外政権で、僕はフリーと言われているぐらいのあれでしょ、アマカスっていう人は。
いやいやどうかの逆ですよね。
いや
いいんですけど、まあ確かにね、じゃないですよ、最近ずっと夜勤でですね。
ああ、夜勤ですね。
昼夜逆転っていうか、本当に真逆の生活をですね、まあこれからよければもう多分定年ぐらいまでずっと昼夜逆転のもう本当にドラクエラみたいなね、生活をするかもしれないっていう。
ああ、そうですか。
はい。 あれなんですけどね。
ドラキュラになるんですか、
じゃあ。はい。あの、ココスのね、
ユバーバーもそうですよね。
そうですか。ココスのね、あの、朝食バーキング最近ハマってましてね。まあ、一部店舗だけなんですけど、
まあ、朝食バイキングって言えば朝食なんですけど、世の中的には、はい。あなたにとっては深夜食でしょ。
そうなんですよ。だから、モーニングって安いでしょ。
まあ、普通ね。
安いのに、こう、ね、そもそもほら一般の人ってお腹減ってないじゃないですか、朝って。そんな
まあ人によります
けど、ね、ちょこちょこ食べて帰るから、はい、利益取れるって言うんですけど、はい、まあ自分の場合は逆なんで、はい、
多分店の人ね、お姉ちゃんとか何あの男朝からがっついて、うん、なんか前最近ちょっとよく来るわね、あのがっつき兄ちゃんあれなんかね、淀川区であの顔見たことある、なんかポスターに貼ってあってっていうことですね。
多分ね、朝の7時ぐらいに行ったら、7時ぐらいにね行ったらね、はい、大阪市のね平野区の、あの売り割り店にね、よく出没すると思いますよ。
ああ、はい、綺麗売り割りの近くの売り割りに
そうです、売り割りのね、あこだけがね平日やってるんでね。
ああそうですか、
はい、ちょうどね職場から近いんで。
ああ、
は
い、そうですか。
もうね素晴らしいですね。わっ、前島です。
はい、そうでしたか。
そうでしたかじゃないんですよ。本当にね、私平和主義者なんで、中立なんで、はい。
いや、まあ、平和主義は分かってますけど、はい、今回被害者 A ですからね、あなたね。まあ、
ほら、ね、だから自民党でいう公明党みたいな。
よく分からないですけどね、はい、言ってることが。
そんな感じの。
そうですか。
ブレーキになろうかと。
分かった。維新の足立だ。
あら。いや、あらじゃないです。
はい、お便りいきたいと思います。はい、秋田県大仙市からいただきました。47歳自営業、ラジオネーム、コンタック60億。
ありがとうございます。
スポンサーにもなっていただいております。
本当にありがたいですね。
ただ大変です。兵庫県尼崎総合医療センターで、子供の永久歯、歯ですね、を誤って抜いてしまう医療事故が起きました。これはなななんと時を遡ること5年前、当時10歳未満 の、まあ、子供ですね、の患者さんが、通常の本数よりも多く生えた歯、まあ、時々あるんですよそういうのって、
親知らずですね、
親知らずとか、ものによっては本当に別のとこから生えてくるやつとか、でその歯を抜く手術を受けた際に抜いてはならない別の永久歯を誤って抜いちゃったみたいです。ところが抜歯から4年が経ち、いつまで経ってもまあね、生え変わると思っていたその永久歯が生えてこないため、この患者さんがかかりつけの歯医者さんを受診し、でそこでそのかつて尼崎総合医療センターで、まあ、調べたところ、5年前の手術で誤って別の永久歯を抜いてしまったことが発覚したという、うん、そんな話でございまして、この場合差し歯とかインプラントになるのでしょうかね。でも そうなんじゃねえ
の、まあ、実はこのニュースをミッドナイトのあれで、ね、取り上げようと思ったんですけど、ちょうどね、なんかいろいろ面白いニュースが他にもなんかあったんで。
あ、そうですか。これは差し替えになりましたか。
ね、これいや、このニュースはやっぱりこうちょっと結構深刻じゃないですか。
何が？
ね、そんな子供の将来をね、奪うような、ね、
あ、そういう意味での申告ですね。
そうですね。ちょっとね、
将来を奪うことではないと思うよ、この歯一本で。
わかんないですよ、本当に。
まあまあ、でも多分だよ。
はい。
その、おそらく抜けたところは、なんかで埋めなきゃいかんわけだから、
は
い、まあ、親知らずならまだしも、多分抜いたのは大事なところを抜いちゃってるわけでしょ、
これ。
だから、それはもう、差し歯か、それこそインプラントか。
で10歳ですよ。
まあまあ、そりゃそうです
よ、ね。10歳でインプラントですか？
いや、もう今はもう10歳じゃないでしょ。だってもう、
もう
だからもう大人の歯になってるはずだから、うん、だから今ならもうできると思うんで、おそらく、まあこれ、損害賠償も加味されるはずだから、はい、一番高級な一番高い施術を行う可能性
です。金歯に変えてからもう一回抜いてインプラントにするっていう方法。
そう、金歯を何どっか
あおるんですよ、はい、
それね、俺同じこと考えたことあるよ。
そうですか。
俺だってね、はい、今前歯が差し歯なんですけどね、これね、
そうだ、アロンアルファ、
差し歯ですよ、これ。でも
アロンアルファ
だけど差し歯ですよ。で、
早く
これ2代目差し歯なの。2代目。
2代目。
初代がね、はい、初代の差し歯は、はい、プラティナでできたんですよ。 プラチナで、
ええ、あで、あれですね、IGB の経営が厳しくなって売り飛ばしたんですね。
いやいや、まだ売ってない。まだ熊本の、あの、俺の引き出しの中にコロンと転がってる。
あ、じゃあ資金源はあると、ね、熊本に、ちゃんと。
で、それはね、はい、ただだったの。
ただ
。あの、なんだっせ、あの、歯医者の息子とプロレスごっこやってて、小学校で、はい、廊下で、はい、あの、職員室の前で。
はい。
それで、あの、ボストンクラブかけられた時に、はい、ガーンってこう、あの、床に顔をぶつけて、その瞬間にこの前歯が折れた、ポキッと。はい、わちゃーと思って、で、折れた前歯持って、はい、それで、保健室に行ったわけ。はい。そしたらね、そこの時のね、保健室の先生、お養護の先生がね、なんか鬼ババみたいなやつでね、山好きじゃなかったんだけど、しょうがねえで行ったんだけど。
すいますね。
それでね、それで、あの、すいません先生、あの、歯が折れましたって言って言ったら、どれね、見せてごらんって言って、うわ折れとるねとかって言って、で折れた方のあのかけらはな あるとねって言われて、あります、うん、じゃあちょっとあの出しといてって、ちょっとねちょっと探すけんって言って、なんかこうごそごそ探し始めて、先生何を探してるんですか、うん、ボンドおいこのババお前何やろうとするんじゃこのクソババおいこらとか思って、それでポケットの中に確かにそのかけらがあるのを確認してたんだけど、
はい、
あ先生なんかないです見つかりませんとかって、どうしたんね落としたんねとか、あ分かりません落としたかもしれませんと、でっけんねあんたはせっかくボンドで貼り付けようとしたトニーとかマジだったんだこいつと思って
あサイコパスですね。
それで
相当あれじゃないですか、榎田さん嫌われることしたんじゃないですか。
うん、してたと思う、いろい
ろ。ああ、じゃあ、しゃあないですね。
それで、はい、それで、じゃあもうしょうがないけど、もう浜坂さんとこに、行ってきなさい、浜坂さんとこに、って言われて、うん、すいません、あの、一緒にあの、プロレスごっこやってて、折ったやつ、相手が浜坂なんです。で、本当だよとかって言って、ちょっと手紙は書いてあっちゃうね、その、あの、待っとってとかって手紙を書いて、うん、それで、歩いて10分ぐらいなんよ。浜坂しか。浜坂しかに行ったら、お父さんが行って当然。はい、ね、うんうん、谷田くん、うんうん、どうしたのよって。あの、しげるくんに歯を折られましたって言って、はぁ、歯医者でまず、はぁって言われて。
歯だけに。
で、これあの、あの、保健の先生からの手紙ですって言って、うん、見せてくれる。うん、うん、しげるはでけーんとかって言って、こうやって、ちょっと見せてとかって言って、うん、これはもうしょうがないね。でこれはもう差し歯にするからって言って、もうあのこれはねもうお金は一切いただかんから、まああのおじさんに任せてって言われて、分かりましたって言って、それでそのプラチナの一番高い差し歯がなんかすげえいいやつが刺さって、もうみんなから見してって言われて、なんかあのお袋なんかすげえ喜んでて、うわこの子はプラチナなとかって言って何を言ってんだお前はっていう、
命の価値よりプラチナの価値
が高かった、そんなにプラチナって偉いのかプラチナはとか思って、いやいや、
まあ、プラチナですからね
あの頃まだ金より低かったから、プラチナ、
あそうなんですか、
今はほら警察と金より高いじゃん、
はい、
でそれでまあそういうことがあって、でだから私長いこと差し歯なんですよ、
おー、
うん、でそのあの折ったあのしげるは、
はい、
あの今森口であ
の会社やってます、そうなんですか、あれいろいろあるんですね、
浜坂しげる、
あ
長男ね、次男がねすぐるで三男がね昇るしげる昇るすぐる、確かに3人ともね今歯医者だよ、
すごいですね。
だって浜坂一族って、
はい、
なんか死んでると全部歯医者なんだよ、熊本だけでも何個もあるもんだって、全部親戚だって言ってたもん、
まあそれね、
歯医者一族
教育の一貫性みたいなのがあるんですかね、もしかしたら、
いやだからもう一族で歯医者を出さないと、もうなんかあれなんじゃない、大変なんじゃないの、だから意地でも歯医者にするよね、
すごいですね、
だってしげるはかなりあの勉強できなかったけど
めちゃくちゃ言う、
うん、あの予備校に行った時も暴れまくって、予備校の講師の車をなんか五寸釘で傷つけて、はい、でタイヤを4本ともあの8箇所ずつ穴開けて、
シンプル犯罪です
か、でそれでなんかあの鍵を差し込むところに、はい、あのアイスクリームの、あの木のあのサジがあるじゃん、
はい、
あれグサッて刺してバキッて折って、はい、それでアロンアルファで止めたって言ってたもん、
で
朝になったらパトカーが何台も来てたって言ってた
から当たり前です、まあ、それは当たり前です、
まあ、だからね手先は器用なのよ、まあ、手先は器用なんだよ、多分ね森口の皆さんぜひ浜坂しげるの鹿をご利用ください、どうぞ皆さん、あの
まあ、はい、あの IBB ではあの引き続きあの ね、えのき田さんのインプラント基金を募集しておりまして、
ようやく私あの保険がゲットできることになりましたので、あの保険診療ができます。ありがとうございます。
だから、えのき田さんのためだったらね、インプただでやってあげてもいいだったりとか、ちょっと試してみたいことがあるんだけど、他のお客さんになったら、患者さんになったらね。
私がだから、モデルになってですね。
そうです。
で、私を、実験台に使っていただいて、はい、それで、高級インプラントを、
そう
私の前歯に、
はい、
輝く前歯にですね、はい、させていただく。はい、もうそれも大歓迎でございます。
ね、
全国の、はい、歯科医療機関の皆さん、はい、ぜひIBB にコンタクトしていただきたい。
麻酔代もったいないんで麻酔はなしで結構です。はい、えのき田さん頑張ると思います。さあ次行きましょう。
はい、前島さんのいろんな話もこれって C 枠でねたっぷりとしていきたいと思います。
いや知らないですからね。
続いてのお便りは東京都国立市からいただきました。59歳自営業、ラジオネームゲオルク・ララーシュタイン。
ありがとうございます。
史上最強の太陽フレア、キャリントンイベントっていうのがかつてあったんですよ、
はい、
に匹敵する超巨大黒点群 AR3664 が現在発生しております。知ってますか AR3664？ すごいですよこれ、でかさが。
ニュースでやってましたけどね。
よくわかりません、教えて深夜もオンということでいただきました。黒点って何かわかりますかね。
まあ黒点がね、あれだから太陽のね、
はい、
熱がね、ええ、高いところですね。
活発に動いてるところです、ね、
はい、
ズバリ言うと太陽の磁気がですね、
はい、
集中してるところです、
はい、
言ってみれば太陽 の表面に貼ったピップエレジ板だと思ってください。それが黒点です、
はい、
で今回できてるこの AR3664 は地球がだいたい何個かな、20個ぐらい入るのかな。
ほう、
それがでかいですよ。
へ、
で、まあ、過去最大級と言ってもいいぐらいの、まあ、黒点で、うん、でそこからドバーンと出てくるそのエネルギー、高エネルギー体、そういったものがフレアというもので、はい、まあ、爆発現象です一種の、うん、でこの大規模なこのフレアなんかは水爆に直しますと、はい、大体1億個分ぐらいです。水爆
そうですね。
もうとんでもないエネルギーでありまして、でこの磁気とか電磁波とか放射線とかそういったものがドバッと出てくるわけです。でまず電磁波、電波ですね。電波はこれ光と一緒ですから、太陽からの光って8分できますから、これだから電波も大体8分ぐらいできます。で放射線、これまあある種の粒子ですから、これは2日とか、まあ、大体早いやつだと30分ぐらいで届くのもあるんですけど、うん、大体30分から2日と言われています。でこいつはどういう影響があるかというと、放射線ですからその人体にももろに影響するわけです。 で、まあ、地表付近にいる人はほとんど関係ないですけど、
はい、
例えば高いところにいる人、宇宙飛行士とか飛行機 の国際線なんかで移動してる方とかはある種の被爆状態になります。それと、人工衛星なんかは太陽電池がやたら劣化します、
はい、
で寿命が半分ぐらいになっちゃうっていうふうに言われてます。で、あとはそのコロナが吹き飛ばされるわけですけど、はい、これがそのプラズマでありまして、でこれがですね 2、3日、まあもっと早いのもありますけど、だいたい 2、3 日で地球に届く、うん、でこの、プラズマ粒子なんですけど、このコロナの、はい、このプラズマ粒子が地球の北極と南極のところにこう磁気がこうあるんです。そこにその極に吸い込まれていくわけです、はい、でそこで吸い込まれてブワーッと落ちてきて、それで大気にぶつかった時にそこで光が出るんですけど、はい、それがオーロラであります。でこれと同時にその光が出るだけじゃなくて、綺麗だなって言ってるだけじゃなくて、はい、そこでその当然地球の磁気がそれで乱れるので、はい、磁気嵐というのが生まれるわけです、はい、でそれによってですね、空中に巨大なその磁場が電波というか、まあその電気の塊が起きるわけですよ。でそうすると地上の電気のいろんな施設にもそれが影響を与えるということで、例えば送電施設などに悪影響を与えて、1989年だったと思いますけど、カナダのケベック州で大停電が起きて、これが9時間にわたって電気が止まっちゃって大騒動になったということもあります、うん、まあそういうことで、今もこの AR3664 からいろんなものが出てるんですけど、今ちょっと向きが変わってきたんで地球に直接影響ないんですけど、はい、ここから出る、フレアというのはランクが決まってまして、 ABCMX ってなってるんですよ。
ああ、なんかあれですね。
で、A1 から A10 まで。
はい、
だから、まず A ランクって一番弱いんですよ。
あ
で、A1 が一番弱い。
はい、
で、それの A、例えば A5 ってやつは A1 の5倍ってことですね。で、これが A10 まで行くと、これが位が上がるんですよ。そうすると B になるんです。
普通のあれですね、数字と変わらない
ですね。そうです。で、ABCM で X。はい、で X が今のところ強いという。で X にはもう上がないから、はい、X 例えば 11.8 とかそういうのも出てくる可能性があるんですけど、で今回のこの AR3664 は、最大今のところで X5.89 っていうのが最大値なんですよ。 X クラスのフレアが8回起きております。
はい、
でこれあの日本政府もこれはちょっと大変だってことで、さすがに何、はい、かやっとこうってことになりまして動いておりまして、うん、この最大級の一番ひどいのが起きた場合、東京大阪完全に麻痺します、
うん、
下手すると1週間ぐらい、まず電車が止まる、
はい、
飛行機が飛べなくなる、
はい、
あと通信関係、携帯電話が使えない、はい、GPS が使えない、はい、っていうことになって、田舎でのんびり暮らしてる分にはあんまり関係ないんですよ、
うん、
あんまり関係ないですけど、あの都市生活のところは確実にその電磁波の影響を受けるんで、これは大変なことになる可能性が否定できない。で、しかもこの太陽の今、活発な状況というのが来年まで続くと言われておりますので、これからもっとでかいのが起きるんではないかというふうに今回は予測されておりますので、でこれその太陽のフレアがそういう電磁波がものすごいのが来るわけで、
はい、
それによって地球が振動するんですよ、
うん、
でさらに言うと実は大気が膨らむんです、
はい、
なぜかというと温まる。
ほう、
電子レンジと一緒、地球全体が電子レンジ、
大気圧、そう、大気圧がなんか低くなるんですね。
だから大気がねこう熱くなると膨張するでしょ、
はい、
そうするとあの大気のスレスレのところを飛んでる人工衛星なんですよ、スターリンクとかああいうやつ、はい、ああいったのがそのあの空気の粒子にぶつかるわけです、
はい、
そうするとスピードがあの遅くなるん
ですね、
はい、だから早く落っこちてくる可能性があるんですよ。だそういうあとあのいわゆるデブリって言われる、あのゴミが、
はい、
それもまだ普通だったら飛んでられたのが大気が上がってきちゃったもんだから、
はい、
その摩擦が増えちゃってあの変なところに落ちてくるってことも、うん、あのまあ予想されているわけですよ、はい、そういったことでね、だから大変な影響があるの で、
はい、
でそれはああなるほど、えのき田が言うんだからこれは地震だとか火山の噴火とかっていうのは関係するんだろうなって、ズバリします。
まあでもえのき田さんもね今ほら SNS 上で結構あのあれじゃないですか、
なんすか、
あのデブリストームになってるじゃないですか。
私デブリじゃないですよ。
あ、そうですか。
私はもうむしろあの波動砲になってるわけ
です、
はい、
だいぶねデブリストームを受けてるんかなとか。
いやいや、もうあれですよ、宇宙戦艦あの何にしましょうか、アンドロメダでもいいですけど、
あ、そうですか、
拡張波動砲発射みたいな感じ相手のなんかガミラス感が弱すぎてなんかあのちっちゃいのがもう本当なんかあの仮分身みたいなやつばっかり出てくるなんとかなんだ
か、あれはちょっとちゃんとも
うまあいいや、その話は正しいわけで、はい、まあそういったことで、まあそのフレアというのはいろんな影響が出てくるわけでございまして、あのどうぞ皆さんもまあちょっとだけでもねこういったものに関心を持っていただけるといいんじゃないですかね。この AR3664 は 2,3 日前まではあの肉眼で見えたそうです。
ほう、
はい、
あ、
望遠鏡じゃなくて
ツイッターのあれですかね、
なんかわかんないけど
ヒラヒラヒラってやつですか。
なんていうの、あの日食グラスってあるじゃん、
はい、
濃いめのサングラス、
あ、はい、
あれをかけて太陽を見るとさすがにでかいもんだからこの黒点が、
はい、
そう肉眼で見えたそうですよ、目のいい人だったら。
じゃあもうそうですね、日食グラスを大量に買っといて、でも来たる日にこうパッと売ればもう榎田さんのね資産がね倍増するっていう。
ああ、その両津勘吉みたいな川山陽はどうやって出てくるのかよくわからないですけどね、ええ、それで最終的にあの在庫抱えて首が回らなくなるというね、
はい、
いうことですね。でなんかあのなんか関係ないあの悪知恵をたくあのそれに加味して無理やりなんかとセットにして売りつけようとして失敗して最後はあの部長に追いかけ回されて続くって終わり
だったの。大丈夫ですよ、皆さんあの最悪あのネットであの取り分ほぼありませんって言ってくればあの売れますから。
ああそうですか、はい、もうあなたに言われてあの聞かせてやんないよ、あの出品してるんですけどまだ1個も売れてないです
よ、ね、聞かせてやんないね、はい、あの確かにその名前を売ったら出てくるんですけど、
はい、
例えば種田森幸とかで、うん、調べると出てこないんですよ。
あ、そうですか。
ちょっと、いろいろいじらないと。
あ、わかりました、ね、じゃあ考えていきたいと思います、はい、ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。